師匠シリーズ、モコ退治、セルフパロディ。師匠から聞いた話ということになっている話だ。大学2回生の春、半ば何でも屋になりつつあるバイト先の更新所、小川調査事務所に奇妙な依頼が転がり込んできた。屋敷に現れる化け物をどうにかしてほしいというのである。お化け専門の調査員であるところのかなこさんという先輩が別の自爆霊絡みの厄介な依頼にかかりっきりになっていたので、所長である小川さんは断ろうとした。するとかなこさんが僕に、お前一人でやってみろというのだ。期待されている。ただでさえ霊媒業界である更新所の下請けの下請けのバイトの助手という、松食い虫やダンゴムシと大して変わらない身分である自分が、お屋敷の化け物退治という大仕事を任されるのだ。それもオカルト道の師匠でもあるかなこさんからのご指名で。これは試されている。不本意な助手の身で力を発揮できずにくすぶっていた僕が、この道で一人前として認められるかどうかの試金石として。それを読み取った僕は即座に返事をした。
僕一人でですか？
その屋敷は郊外にあり、いかにも財産を貯め込んでいそうな大きな日本家屋だった。そこへリュックサックを一つ担いで乗り込んだ僕は、玄関に悪霊退散のお札が一面に貼られているのを見て、改めて事の重大さに身が引き締まった。モコを退治すること、それが依頼の内容だった。なんだか妙な名前だったが、妖怪だか怪物だかの一種のようだ。師匠もどこかで聞いたことがあると言って、ペシペシと自分の額を叩きながら思い出そうとしていたが、誰かの生首や赤い人手といった恐ろしそうな事件の名前だけがいくつか出てきただけで、結局詳しいことは分からなかった。とにかく僕は、家の人が海外旅行のために屋敷を開けるという1ヶ月のうちにモコを退治しなくてはならない。正体もわからない相手のこと、長期戦も覚悟して大量の食料を持ち込み、いざモコ退治を敢行することにした。その初日の夜のことである。僕は虎の毛皮でできた敷物がしてある居間で大画面テレビを見ていた。好きに開けていいと言われていた冷蔵庫で発見したキャビアを魚に、ケーキ漬けのビールを飲みながらだ。12時を回った頃だろうか、不意に生暖かい風が頬を撫でた。明らかにこの世のものではないものが現れる時のあれだ。早速来やがった。立ち上がり、身構える僕の前に、どこからともなく人形のようなおかっぱ頭の少女が忽然と現れた。立然としながらも、お前がモコかと問いかける。しかしそんな僕を無視して、少女は奇妙なことをし始めた。それは階段である。
すると踏切の上ですれ違いざまに、よく気づいたなと小さい声で言いながら歩き去っていったそうです。
これは一体何の真似なのだろう。少女はどこかで聞いたことがあるような階段をひとしきり話すと、満足したようにふっと消えたのである。これで終わるはずはないと、引き続き緊張しながら警戒に当たっていた僕を嘲笑うかのように、屋敷の中には何の異変もなく、時間だけが過ぎていった。結局その日はそれきり何の会議も起こらず、朝を迎えてしまった。 僕に怪談話を聞かせたあのおかっぱ頭の少女がモコなのだろうか。もやもやした気持ちのまま朝日をカーテンでシャットアウトし、就寝した。そして次の夜、冷蔵庫にあった生ハムメロンを魚に、忍び込んだ地下の貯蔵庫で一番高そうに見えたワインを失敬してきて、ちびりちびりと飲んでいると、今度は口裂け女が現れた。明らかに初日の少女とは別のやつだ。お前がモコなのか?と問い詰めるが、口裂け女はそれには答えない。ただ白いマスクを外しながら、大きく裂けた口をあらわにした。私綺麗と聞かれたら、ポマードと言い返せばよかったんだっけ?とドキドキしながら身構えていると、口裂け女はその口でこんなことを言うのだ。
夜中に電話に出ると、もしもし私リカちゃん、今駅前にいるのと言って電話が切れたの。しばらくしたらまた電話がかかってきて、今度は家の近くの公園にいるの。
これまたどこかで聞いたような話だ。そして今ハバロフスクにいるのでおなじみのお決まりのオチがついたところで、口裂け女はまたふっと消えたのである。何なの?一人でポツンと居間に残された僕はふと思った。
おや?こういう話を昔読んだことがあるぞ。確か異能もののけ録という絵巻物だ。毎晩違うお化けが現れて主人公を脅かしていき、30日目の最後の日に総大将が現れ、逃げなかった主人公の勇気を称えるという内容だった。それをなぞっているのなら、最終日にモコが現れるはず。これは長期戦になるな。ごくりと生つばを飲み込んで、僕は覚悟を決めた。
生つばは、別段これから訪れる高級食材ライフのことを思ってのことではない。とにかく僕は、たった一人で現代の異能もののけ録と対決することになったのだった。10日が経った。あれから毎日毎日、様々なお化けが現れては僕を脅かそうとしていた。しかし僕はその構成に歯を食いしばって耐えていた。その日は台所で発見した干しアワビに思うさま歯を食いしばりつつ、書斎の鍵がかかる引き出しにあった森伊蔵とかいう芋焼酎を飲んでいると、猫股が現れた。猫なのだが尻尾が2本生えているのだ。しかも人語を喋っている。
その子はこう言ったそうです。今度は落とさないでね。
僕は話を聞き終えてから大ぶりの干しアワビをトルネード気味に猫股に投げつけた。何自信ありげにこっち見てんだ。猫股はびっくりした様子で消えていった。僕はイライラしていた。怖がらせようとするのは結構だが、なんで怪談なんだ。せっかくお化けなんだから自分で勝負しろよ。怪談も使い古されたネタばかりだし、毎晩毎晩オチのわかる話を聞かされる身にもなってくれ。
いや、思わず口が滑ってしまった。誤解しないでほしい。
毎晩お化けと向かい合い対決するのは実際のところ大変な危険を伴うミッションなのだ。
朝を迎える頃にはいつも冷や汗で全身びっしょり、腰はガクガクしているし奥歯はガタガタ、膝頭はムズムズだ。一夜で寿命が確実に10年は縮む。そんな思いをしてまでこのモコ退治という依頼を遂行しようとしている僕に、多少の役得があってもいいのではないだろうか。 その翌日、11日目の夜に現れた女の幽霊、なんか髪が濡れてたので濡れ女か、こいつは最悪だった。
それがテケテケって走るの、グワーってすごいの、それテケテケお化けって言うんだけど。
感情が先走ってうまく話せないタイプだった。僕が暇つぶしに作ったお札貼り線で思わず引っ叩いたら消えた。18日目くらいに出てきたのっぺらぼうもひどかった。口がないのでジェスチャーなのだ。
鏡は置いといて、
え、何それ、
ああ、口紅
で、何、
鏡に何かを書く、
え、
釣りが愛、
ああもうオチわかってるしもういいよ、エイズの世界にようこそってんだろ。
のっぺらぼうの表情はわからないが、きっと悔しそうに消えていったのだろう。
そんなこんなで29日が過ぎた。
ベッドの下に男がいたんだろ。
僕の切れ気味のツッコミに怯えた様子で一つ目小僧は消え去った。
僕は深いため息をつくと、居間の玉座、もといソファーに腰を沈めた。
やっとこの階段地獄も明日で終わりだ。
残念、
いや解放の喜びに期待が満ち溢れてくる。寝室で見つけたやたら肌触りのいいガウンに包まれた身を見下ろし、もう一度深いため息をつく。しかし一体モコってやつは何を考えているのだろうか。階段は寒いし、お化けもなんか古くてベタなのばかりだし、つまらなすぎて、いやもとい、恐怖のあまり酒が進む進む。最後のあたりは昼間からワインや焼酎、テキーラ、バーボン、シャンパン、ウイスキーなどあらゆる酒をずらりと並べ、紙飛行機を飛ばして当たったボトルを飲むという、かの陰陽師安倍の生命もしていた神聖な儀式に没頭し、僕は全身の霊気を高めていった。異能もののけ録では最後の日、魔王三本五郎左衛門と名乗るお化けの総大将が現れるのだが、その魔王を気取るモコって野郎は一体どんなやつなのか。想像するだけで手のひらにじんわりと汗をかいている自分に気づく。空調が効きすぎているようだった。次の日、つまり30日目、僕は最後の最後に地下の隠し金庫で発見したブランデーを片っ端からやっつけていくことで精進決済しつつ、決戦の夜を待った。ラベルのフランス語は読めないのでおそらくだが、ルイ一世から19世あたりまで懲らしめたところで、これまでとは格の違う異様な気配が周囲に満ち始めた。寒気や生暖かい風どころではない、どこからともなく笛と太鼓の音が響き渡り始めたのだ。さすがにぞくりと緊張して立ち上がり、屋敷中のお札を集めて作った針線や紙鉄砲といった武装に手を添えた。するとしずしずと紙下を着た武士がドアを通り抜けながら居間に入ってきたのだ。武士の顔は蒼白で生気を全く感じられない。しかしその佇まいは昨日までの雑魚どもとは一線を画す風格に満ちていた。僕は思わず後ずさる。武士は端正な顔をこちらに向け、口を全く開かずに語りかけてきた。
拙者は三本五郎左衛門と申す魔物、そなたのような勇気のある者は知らぬ。
おお、異能もののけ録と同じ展開だ。山本という生前の名前が魔物と化すことで三本と変化している。しかし ってちょっと待て。お前がモコじゃないのか。
はあ、拙者はかの三本五郎左衛門から数えて52代目にあたる由緒正しき魔物の棟梁でござる。
僕はモコが出るからって、聞いてきたんだぞ。
モコならば、13日目に出たはずでござるが。
下っ端かよ。しかも印象薄っ。
以上、師匠シリーズ、モコ退治、セルフパロディ、という話でございました。